こんばんは。
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 生配信ですよ、今日。
そうですね。
うん。あ、まあ、第99回ということで。
ゾロ目ですね。
はい。もうゾロ目であり、もうこう、二桁最後の回っていうね。
最後かー。
なんかそれ、あれだな、第9回にも似たような、聞いたな。
常にその、ね、タイトルの数字って1回しかないからね。
そうっす。いやでも、二桁最後っていうのを、からもう次、三桁最後っていうのを言うまでにどれだけ期間が空くかっていう考えてごらんなさいよってことです。
999回っていうね、うん。
そうだね。そう、いくつだそうだね。
いうことですけど。
あと10倍ぐらいかかるね、これね。
さて。
はい。
今回ちょっと気になる、かけられタイムズじゃないですけど、気になるニュースを。
はい。
はい。
もうタイムズやっちゃうくらいの勢い
ですね。まさかの。
まさかの。
あの、ナンペさん
フライング。
がね。はい、ツイートしていただいたっていう、
はいはい、
まあ、フライングっていう今うままさんありましたけどもね、もうその通りで、
うん、
あ、3回ぐらい前でしたかね、
3回ぐらい、
3回か4回ぐらい前のかけらじの回で、
うん、
95回か4回前か、はいはい、まあ、私があのありがちな歌詞で遊ぼうっていうね、井戸端カオスの回をやったと思うんですよ。
ありましたね、うん、あの猫じゃさんがものすごく食いついていただいた。
そう。
あのネタですね。
思いのほか賛同の声が多かったという。
そう。取りすぎてたりとか。何でしたっけ。
まあ、
そうい
う桜咲きすぎ。
桜舞いすぎとか。
舞いすぎてたりとか。
で、その時に僕は、
うん、
これニュース取り上げたんですけど、2年前の記事ですみたいなね。
言ってましたね。
ニュースじゃねえじゃんと。
言いましたね。
突っ込まれたりしてたんですけど。
はいはい。
これ、まあ、だからね、かけらじで取り上げて、まあ、ネット検索、歌詞検索サイトで、
うん、
ね、何件、12万曲中、1万何千何百何件、とか言うね、う
ん。言ってましたね。
うん、言ってたと。うん、そしたらね、
うん、
4月6日の朝日新聞のですね、デジタル版でですね、
はい、
こんなニュースが取り上げられていたと。はい、何かというと、
何かというと、
はい、J-POP 歌詞、瞳閉じすぎ、これなんだ目立つ、これなんだ、何切り型に批判って、な、門切り型か。
うん。
門切り型に批判もっていう記事ですね。
それ、あれでしょ、グリーンティーさん書いたでしょ、それ。あれ朝日新聞の記者の方でしたっけ
記者の方がね。
あるいは取材を受けたかどうか、ね。
取材受けましたっけ我々。
じゃ、これまあ内容見ると、あの、かけらじでやった井戸端カオスそのまんまみたいなね。
そのまんま。
ニュースが。
書き出したみたいな。
そうですよ。
俺は、聞いてますね。
ね。
歌ネットの検索件数も。
そう。しかも、あれですよ。数ある歌詞検索サイトの中から歌ネットですよ。
これは聞いてますね。朝日新聞さんね。
朝日新聞さん、これ、もし掛け味聞かれてたら、ちょっと、連絡をいただきたいなと。
連絡してどうぞ。
いや、どういう、ね、まあ、別に載せてもらって結構なんですけど。
いや、もう、それか、むしろ、記事のね、普通に読めば普通の記事なんだけど、うん、上の文字だけ横読みすれば、駆け上がりラジオになるようにこう記事書いてる、
ね。そうね。もしかリンク、堂々と貼っておいてもらってもいいんですけど。
そうそうそう、全然いいですけど。
はい。まあ、同じも内容が、そのまんま朝日新聞のデジタル版の記事になってると。
うん、それも、提供してるとしか思えないんですけど。
すごいね。
この3人のうちの誰かが。
なんというか、この、何かけらじタイムズが、一般のニュースよりも、先行っちゃったパターン。
そうですね。
先取りしたね。
かけらじが先取りしたっていう。
通常のニュースを取り上げるのがかけらじタイムズのはずなのに、先やっちゃったみたいな、この逆パターンね、出てきましたね。
いわゆる一時情報になりましたね。私たち。
そうですね。二次情報じゃなかったね。
そうですね。
通信者に勝てるレベルです。
かけらじ通信とかね。
かけらじ通信。
いう感じになりますよ。
すごいですね。はい、まさかの。
いや、びっくりですよ。まあ、真相はね、さだ、わかりませんけれども。まあ、こんなので、ちょっと南部さんからツイートいただいて、すごく驚いたという、まあ、昨日の話なんですけれども。
はい。
はい。なので、まあ、皆さんも朝日新聞のね、このニュース、まあ、多分、20日ぐらいでもまだ見れるかなと思いますので、まあ、検索して見ていただけると、かけらじでやった内容そのままっていうのが、わかるかなと。
そうですね。
はい、思います。まあ、そんなところで、はい、第99回と始めましょうか、そろそろ。
はい。
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 かけまんラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ママと
コネソでございます。
はい、ということでね、99回ですね。99ですね。
そうですね。
ナイナイですか。
ナイナイです。もうオールナイト日本やりたいぐらいですね、これ。生配
信。岡村さん。
何ですか、いきなり。
え？
何です
か。いや、ナイですからね。ちょっといきなり、やったこともないモノマネをやってみようかな。
モノマネのレベルだったのかどうかも怪しいけど、ね、
聞いたことない。
ホネストじゃんっていう。ホネストが、ただ岡村という方を呼んだぐらいの、
ね。呼んでるだけ。
岡村さん。ってね。ひどい。
なぜやったっていう。
わからない。
感じですけど。うん。まあ、これ4月20日配信ですけど、まあ、生配信は4月8日にやってます。生に4月8日の、午後8時から。これ生配信のもしかしてね、存在をご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんで、一応ね、月1で、かけらじは生配信をやっていますと。
はい。
ね。Ustream というね、動画配信サイトからやってますので。まあ、ブログの方からリンク右側のところに貼ってるのでね、ぜひ、確認していただいて。で、あと生配信の予告は基本的にツイッターでやってますので、ツイッターのかけらじのところから。
そうですね。
情報収集していただければというふうに思います。はい。はい、ということで、まあ、オープニングトークやっちゃったので、まあ、今日はね、早速コーナーの方を見ていきたい。と思いきやですね、そらメールをいただいてましたね。
そうですね、お便りがございましたね。
そっちもいただい
て。一瞬こう忘れかけてました、今。そのメールを、もうさっきのね、記事の内容が衝撃的すぎて、もう、忘れそうになっちゃいましたけど。
ちゃんと読んでください。
はい、読みます、読みます。まあ、どこからかな、ということで。ああ、こっからかな。今日お便り2件ですかね。
一人ごと多いですね。
事前打ち合わせあんましてなかったですね、お便りに関して。して
そうですね。2件です、ね。
2件ですね。はい。はい、ということでお便りいただいてますので、これリーヤさんですね、
はい、
読みします、4月募集テーマということでいただいております。かけらじパーソナリティのお三方の皆さんこんばんは。私が通う学校でも桜が開花し、すっかり春の息吹を感じる今日この頃です。さて、4月募集テーマのかけらじで好きな回についてです、
うん、
はい、はっきり言うと一番好きな回は決められません。
お。
はい。どの回も、何回も何回も聞いてますからね。
お。
でも、強いて言うなれば、第75回のティードリンキングトークの先駆者たちです。
これタイトルすごいよね、なんかね。
これ誰がつけたんやっていう話ですよね。先駆者って
な。いや、これはグリーンティーさんがつけ
た。俺か、これ。あ、そうか、20日の回は俺ですね。すっかり忘れましたけど。はい。理由はですね、井戸端カオスで、私のリクエストが採用されたからですと。はい。ちょっと見てみるとですね、この時のかけらじタイムズはですね、うまうまさん、すごい一体感を感じる、ツイッター騒動から広がる某テレビ局の動揺っていうのがかけらじタイムズですね。はい。
はいはい、はい。
井戸端カオス、ホネストさん。テーマは、はい、キラキラネームってどんな名前というやつですね。なので、はい、はい。キラキラネームについては、リクエストをね、いただいていて、はい、それがそのまま。ま
あ、これ、リクエストいただいたのは、流行り物の方だったと思う。
ああ、そうですね。で、かけらじに振ってもらったっていう形
で、
ね。
これを、まあ、パスをして、はい。こちらでやったという、はいですね、
うん。まあ、なかなか面白いね、キラキラネームという、うん、出てきました。
ありましたね。
はい。まあ、ぜひまだお聞きになってない方は、2011年8月20日配信第75回、ね、お聞きくださいと。
はい。
ということで、はい。はい。これからもかけらじを何回も聞いていきます。それでは、ちょっと長くなってしまってすみません。リアでした。ということで、いただいております。は
い、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そしてですね、引き続き、もう一通、はい、これもですね、リアさんからいただいております。
はい。
はい。引き続き、お読みいたします。かけらじのお三方の皆さん、こんばんは。リアです。
こんばんは。
はい。で、タイトルが前回と春の嵐についてという内容で、まず前回について。前回というのは、現在配信中の回なので、多分第97回とかかな？
そうですね。
多分そのことですね。97回の配信についてのご意見をいただいております。前回紹介されていた企画展、世界の終わりの物語は残念ながら現地に足を運べないので、 ホームページのところで投稿しましたと。もちろん、アットマークかけらじと追加して、かっこ笑いと。
ほう
ほう。これ探しに行きたいですね。
そうですね、はい。探しに行かないとですね、これは。
はい。そして前回の世界の何々は個人的にとても好きな題材で、拝聴しながら近くにあったメモ帳にいろいろと自分なりの答えを書いていました。
おー。
はい。そしてまた、後半の井戸端コースの関係ですけども、100円ショップが安いのは露出が少ないからと広告が少ないからというふうに以前聞いたことがあります。
うん、
まあ確かに、ね、小山さん的にはどうですかね。放送が少なく、
うん、
プリントがないから安いと。
確かに CM はあんまりしてないので、
うん。そうだね。
置いとくだけで来るっていうのはありますからね。
そうね。
まあそうね。
うん。まあ同じことを書かれてます。CM や新聞の折り込みでも100円ショップのものを見かけないのは無駄なコストを抑えるためだそうでと。はい。番組内でも言われていましたが、ふらりと立ち寄レベルなので、一定の集客ができるから広告をしなくていいんですね、と。はい。そして、さてさて、4月の2日から5日にかけて日本では春の嵐が訪れていましたね。
うん。
はい。私の住んでいる長崎県では、フェリーが欠航したり、看板が外れたりといった被害がありましたが、死傷者はあまりいませんでした。過去、軽傷が数名いたようです。はい。パーソナリティの皆さんは大丈夫でしたか？よろしければお聞かせくださいませ。ではでは、長々と失礼しました。ということでいただいております。
うん、
これ、春の嵐、どうですかね？
うん。
すごかったですよね。
すごかった。
これはね、うん。ビルが揺れるくらいの風だったような気がしますね。
あ、
会社にいたら、まあ、雨とね、風がすごかったんで、もう窓に、なんだろう、雨が叩きつけられる音がこう、ビチュビチュビチュビチュビチュっていうのが、
はいはい、
もう、なになにみたいな、そんな状態でしたけどね。
結構都内でも帰宅命令が出て、
そうですね。
帰るっていうね、感じが多かったと思うんですけど、私、帰宅指令出たんですけど、うん、まあ一番ひどい時に帰れと言われまして、まあ、あれですよ。もう暴風の中、徒歩でね。
残念ですね。
もう残念な内容になってましたよ。
いや、もう私は、なんだろう。うちの、まあ、一斉にね、会社全体で出たというよりも、部署ごとに、
うん、
いや、もう遠い人から帰っていいよ、みたいな話だったんですけど、
うん、
いや、これは今帰ると、死ぬなと。
うん、
まあ、死ぬというか、まあ、ね、スーツが残念なことになるなと。
うん、
いう判断をしまして、ね、
うん、
気象庁のね、サイトを軽やかにこう、カタカタッと開いて、
うん、
これは9時ぐらいに帰った方が安全だと思って、
そう、
まあ9時まで仕事をいつものようにして、
うん、
で、それでいつもよりちょっと早めにパッと出たら、
うん、
まあ、綺麗なお月様がね。
そうなんだよね。そうなんですよ。だから僕もそれを狙ってたんですけど、強制的に帰らされるという事態に、ね。
すごく、うん、あ、一滴も濡れず、風も暴風にね、
うん、
会うこともなく帰りましたけどね、私は。
いや、良かったですね、それはね。
良かった。
僕東京で結構いて、うん、で、どんなもんかなと思ったんで、ちょっと、支社、関西の支社とかに電話したんですよ。
もう、関西の支社に。
同僚とかにね、
うん、
そっちどうですかとか言って、うん、関西弁で適当にね。
喋って。適当に
、ね、適当に。いや、もう通り過ぎましたよ、みたいな話をしてて、
うん。
で、全然大丈夫でしたよ、みたいな話をしてたんで、安心して。うん、まあ普通に帰れてよかったんですけど、
うん、
結局でもあれの前後でも結構ずっと風強めでしたよね。
まあ結構翌日まで、ね、
だからもう髪型がもうやばいことになってて、そのためにイライラしてましたよ。
なるほど。
うん、
なんかそれツイッターでね、なんだっけ、僕はま詳しく知らないんですけど、風が強いところに出て、こうなんか歌を歌う素振りみたいなのをして、T.M. レボリューションのモノマネをするみたいなのが流行った。
何してんのそいつ。
ありましたね。
アホですね。
ね、T.M. レボリューション懐かしいです ね、
ね。確かに、うん、P.V. ってすげえ強風吹いてる中歌う人たまにいるよね。
いるいる。
T.M. レボリューションその代表格かもしれないけど、
YouTube とかで、ね、上がってるんですよ。
そうそう。だいたい髪の毛とかすげえなびくじゃん。
そう、バッサーってなってますから
ね。なんだろう、あれ。
もうわざとね、やってるんだけど。まあ、それを素人がね、台風の中、こう、素人撮影をして、アップするっていうね、もうなんかそれだけで笑える内容なんで、まあ YouTube 探してみたらいいと思いますけど。 もうここで全部ね。
まあ、面白い、うん、面白いやつだったと思いますけどね。
でもそういう発想ってどこから生まれてくるんだろうね。
ねえ、本当に。
なかなか、ツイッターでそういうね、笑いのネタにこう遭遇することも多くて。ね、
嫌なことをいいことに変えるっていうのはね、そうそうそう、すごい転換技術だよね。うん、
ね、人間、なんていうの、そこからこう、なんていうの、ポジティブなね、底抜けにポジティブな人がいるんだなというのを感じる感じですけど。うん、さあさあさあさあ、まあ、お便りもね、この2通、リアさんからいただいたお便りも読みしたところでですね、
うん、
早速本日の内容に入っていきたいと思っていますけれども。
はい。
本日はかけらじタイムズ、うまうまさん、こう2桁最後、99回のかけらじタイムズ、最後、うまうまさんですけれども。はい。どのような内容で。
そんなに99回押さなくても、トピックに残念ながら全く関係ない感じなんですけども。
はい。
まあですね。まあ、結構以前から我々、近未来こんなデバイス出るだろうって話はちょくちょくしてて、うん、その中にこんなメガネ出たらいいねって話もしたことありますけれども、
はいはい、懐かしい。
それがついに、まあ Google からそのコンセプトの方が発表されましたよということで、
うん、
まあ Google グラスですね。まあ日本だと Google メガネって呼ばれると思うんですけど、まあ、
Google メガネ。
そう、Google メガネ。これ面白そうだなと思ったんで、
うん、
今日はその機能の紹介、機能っていうかまあ予想されてる機能ですね。
はい。
と、まあ、どんな風になるのかなっていうのをこの3人でね、繰り広げていこうじゃないかと。
なるほど。
まあ、いう感じになっております。
はい。楽しみですね。Google メガネ男子の登場ということで。
そうです。ちょっと長くて言いにくい。
Google メガネ男子ね。
楽しみにしたいと思います。そして後半、井戸端カオス。こちらも99回ということで、2桁最後の井戸端カオスをホネスさんにやってもらおう。
いや、だからそんなに99回押さなくてもいいんですけどね。はい。あのね、その99回で本当はね、今日はなんか、ゾロ目について話そうかなと思ってたんですよ。
かわそうですね、それも。
ゾロ目とは、うん、みたいなね。でもね、
すごいテーマ。
あまりにも、ちょっとネタがなさすぎて、ゾロ目に対しての。やめようと思って。
なかなか盛り上げるのが難しいネタだね、
ゾロ目。ゾロ目でね、盛り上がるって言ったら、まあ、うちの番組ぐらいでしょうけどね、盛り上がるとしたら。まあ、ちょっとそれは、111回ぐらいに撮っといて、
ね。そうですね、誰がいるかわからんけど。はい。
今日は、まあ、せっかく、2月14日、3月14日、ともにね、うん、バレンタイン、ホワイトでやってきたので。う
ん、はい。
まあ、これはもう最後のオレンジでもやっちゃおうと。
あ、締めですね。
締めですよ。
はい。
ある意味でのね。
うん。
ということで今日は、ちょっとオレンジデーについて、お話をしようかなと。なるほど。いうふうに思っております。
こう3ヶ月連続っていうね。
なかなかないよ。
ね、なかなかないね。
なんとかデーの三部作、うん、ついに完結みたいな。
ね、スターウォーズみたいなね、なんかね。
シーズン3、エピソード3じゃない
エピソード3、オレンジデーってね。
オレンジデー。まあこれね、お聞きになる方はですね、もう最初のね、第1回、エピソード1からね、エピソード1のバレンタインの回ですよね。
そうです。
まあ3から見てもいいけどね。
3から見て、1、2と戻ってもいいですけれども。
2とか順番はね、アレンジは、はい、まあ自分、自由自在ですけど。
アレンジ
全部見たら、全部見たら、あ、そういや、ホネストさんが言ってたことがここで繋がるのか、みたいなね。
そうか、みたいなね、
は
い。
若き日のホネストがこう戦ってんだっていう、そんな感じになってる。
そうですね。
エピソードゼロ的なこう流れになってるんですけどね、それ
まだパダワンだったね。
そうそうそう。
まあ、93回と96回でね、やってますので、そちらもチェックしながら、じゃあ行きますか。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、うままさんからですね、かけらじタイムズの方から、行きたいと思います。よろしくお願いします。はい。
かけらじタイムズ。
見て、涙がこに。はい。というわけですね。
驚くわ、これ。
なんだ
これは驚くわ。
あ、そうですか。
どっちにしろ驚くわ。
そう。事前に聞かされてたとしても驚くわ。
はい。ちょっと坂本九のね、上を向いて歩こう。
はい。はい。
まあ、向こうではですね、欧米ではすき焼きという、タイトルで歌った曲なんですが。
はい。
まあ、これと、Google のメガネがどう関係あるのかっていうのは、
そうだよね。
後半多分上がってくると思いますけども。はい。まあ、まずじゃあ、歌のことを忘れまして。
忘れるんだ。
はい、言ったます。やりたかっただけ。
やりたかった。嘘。
はい。いつもその、最初で決めるんでね。
なるほどね。
はい。 というわけでですね、はい、ちょっと前に、まあ、4月5日ですね、に、痛いニュースで僕見たんですけど、Google が、
うん、
メガネ型のコンピューター発表とか言って、
はい、
で、そのコンセプトの動画も出てまして、
うんうん、
これお二人ご覧になられましたか？
見ました。
これね、僕まだ見てないんですよ。
あ、見てないですか。はい、まあ、うん、一言で言うと、その人つけた状態で、メガネ型コンピューターってね、Google の新商品のコンセプトみたいなやつをですね、うん、まだ、なんですか、できてはいないんですけど、うん、これをつけた手で、一日を過ごすっていう。
ああ。じゃあ今ちょっと、みたいなタイプで再生しながら、じゃあ聞くことにします。
ええ。
うん。
なので、そんな感じで始まるんですけど、はい、結局内容としては、まあ、スカウターみたいな感じですね。
ああ。
右目にこう、それを装着しまして、まあ、これもまたビジュアルもとってもシンプルっていうかね、あんまりこう、ガチャガチャしたメガネじゃなくて、
うん、
本当になんかちょっとつけてんなってくらいにしか思わないくらいちっちゃいんですけど、
ね、
まあ、これをつけることでですね、なんかこう朝起きて天気を見たら天気予報だとか、あとなんか物が買えるだとか、あと道を知るだとか、
うん、
あと写真撮ってそのまま公開するだとか、あとはまあね、普通にテレビ電話みたいにするとか、そういうの全部その、ハンズフリーですね。
あ、
要は手で操作することなく、マイクとカメラがついてますから、
はい、
その中の自分の目とね、口と耳を使って、それだけで、うん、なんと、そのデバイスを使いこなすことができるよっていう、
はいはいはい、
うん、そういう動画なんですよ。
へー。あれもすごいね。
これ、どうですか？最初の印象として、もう すげえなっていうのがまず出てきちゃうと思うんですけど。
いや、これも実現したら、すごいよ。
実現スタラーになって
スタラー、うん、まあそれは噛むくらいすごいよ、ね、
まあ
正直
ご利用ししたけどね今ね、
うん、
そう、
うん、
でまあなんだろう、やっぱり Google ってどっちかっていうとスマートフォンの分野においてはちょっと Mac のね iPhone に遅れを取った形になったじゃないですか。
はいはい、
はい、ですがまあ記事にある記事に書いてあるのは、まあ、結局 iPhone の Siri とかすごいけれども、
うん、
結局こうやるときに iPhone の世界に一旦入らないとその情報を取り出せないとでいると、
うん、
なんでまあうつむいて操作しなきゃいけないっていうね、
はいはい、
ことがあるんですが、もしこのデバイスが普及したらですね、まあこう上を向きながらこうデバイスを使えるわけですよ。
はいはい、
なんで僕はこう、うつむかないでくれ現代人と。なんかこう、喫茶店とか一緒に入っても、なんかこう、なんか、会話が詰まってくるとスマホをいじり出すというね。はい、こういう世の中の昨今。僕はこれは非常に悲しいなと思ってたらですね、この夢のデバイスが出ることでですね、真正面を見ながら相手と話しながら、デバイスも操作しているという。
なるほど。
そういうことが可能になるんじゃないかっていう。
そこで繋がってくるとは夢にも思わない
よね。夢は。強引に繋げていきましたけどね。うん。まあそんな感じでですね、なんか一つのよく最近言われてることって、結構スマートフォンを片手にこう下向いてる人が危ないっていう話がちょっとちょくちょく出てるのをたまに耳にしたりしたことないですか？
ありますよね。歩きながら触ってるタイプの人間が多いってい
う、ね。いや、何回もぶつかりますね。
うん、はい。で僕、最初メガネ型コンピューターなんて出たらね、もう そいつめっちゃ危ないじゃんって思ったんですけど、
うん、
このコンセプトの写真見てると、片目だけだし、
うん、
だいたいディスプレイの UI が基本的にこう画面が全部透明になってて、
うんうん、
あんまりこう視界を遮ったりしないんですよね、
うん。
むしろ視界をサポートするような運びになってるんですよ。
そうですね。
なのでこれどっちかというとスマートフォンをですね、いじり倒してよりも安全なんじゃないかと。
うん、
なんか。
思う上に。
うん。
ね、
いや、これ見てるとね、なんていうの、ターミネーター。が、
あー、ターミネーターね。
ターミネーター側から見たあの、実世界の映像みたいなの、はいはいはいはい、映画の中で出てくるじゃないですか。
わかるわかる。
そう、だからなんかこう、あれでしょ、周りをなぜかこう、ボーダーする。
そうそうそう。これはないん
だ。バイクとかの、ま、囲うやつ、白い線が。
認識してる感じのね、ピッピみたいな、はいはい、これバイクで、これ家のドアでみたいな。なんか、それがだいぶ進化した感じですね。最近の、なんていうか、Google の味付けで進化したような。うね、昔はなんか機械色丸出しみたいなね、ターミネーターの映画の時には。感じでしたけど。
どっちかと TX くらいのね。
うん。ああ、
いい線とかじゃなくて、
ね、
うん、TX から見た画面に近いのかなっていう。う
ん、まあよくわかんないですけどね、そこら辺ね。
ホネストさんはじゃあ、その、印象としてはどうですか、うん、もうこれぜひ買いだみたいな。
いや、でもね、すぐには買わないだろうね、多分。 僕はね。というのも、僕大体新しいもの出た時そうなんですけど、それによってどういう、何かな、効果があるとかっていうのを、一番に試したいとは思わない人間なので。
ああ、じゃあ、ちょっと口コミとか。
うん、そう。口コミもそうだし、うん、あとは、まあ iPad、ね、ニュー iPad もそうですけど、初期不良があったりとか、なんか、それによっていろんな、まあ、いい効果もあれば悪い効果もきっと出てくるような気がするので、それを、まあ、なんとなく俯瞰で見て、
うん、
あ、これはいいな、という判断ができてから多分買うでしょうね。
なるほど。人柱にはなりたくないということですね。
あ、そう、そういうことです、はい、そういうことです。
まあ、
やらしい使い方ですよ。
うん。その頃にはきっとこう、使い方のウィキとかもできてて、
そう、
ね。ある程度そういったハック技術がね、たくさん出てきてくるから、一番楽しい時に参入するって感じですよね。
だから1個目で買うと多分、うん、なんだろうな、その、悪い点ばっかりが見えちゃうような気がするんですよね。
まあ、現実世界でこれを出すとすると、このメガネはネットに繋がらないといけないっていう感じになりますよね。
そうだね。
繋がらない
といけない。そうすると多分、まあソフトバンクとかがね、定額制プランみたいなのを出してきて、繋がらねえと、混み合っとるとみたいな状況になるんじゃないかなっていう気がします。
でも、Google が出すんだから、au か、ね、
どこ。まあ、それは、キャリアはどうでもいいんだけど。
まあ、どのキャリアにしても。
どのキャリアにしても
そういうこと。結局ね、うん。そうね。なんか電車の時間調べたいのになんか混み合ってて全然調べられねえじゃんみたいな、ね、そうそう。
あるじゃん、スマホとかにもさ、ホームページ見ててぐるぐるマークが出てくる。
待ち時間、ね、そうそう。ずっとぐるぐるしてんのね。
そう。あれがメガネの中で起こるだけみたいなね。状況だったら。
そうね。そう、
現実に落とし込んでどこまでそれが実用性があるのかってことですよね。
そうなんですよね。
うん、インフラがまずもうちょっとしっかり、うん。たくさん基地局なり、うん、電波塔なり増やして、
う
ん、
そうだね、インフラありきですよ、
接続を確保しなきゃいけないっていうのもありますね、
うん、まあでも文字情報だけだったらね、そんなにあんまり通信も多くしなくていいって考えると、
うん、
まあまあまだ動きはスムーズだったりするのかななんては思いますけどね。
まあでもあれじゃない、これいろいろとさ、前の車の時にもね、車のファン B でしたっけ、
はいはい、
あの時にも言いましたけど、
は
いはい、まあ、ブラクラ的なね、ものに感染してですね、こう目の前目くらましみたいなことになったりとかね、いろいろこう、恐ろしい結末を待ってるかもしれない。
あれ、ちょっと空見たら隕石降ってくるでしょ、画面に。
うわーみたいな。一人でなんかやってるっていう。一人で、
みんな伏せろーとか言ってるでしょ、一人で。
あいつ怖いみたいな。なんか一人で言ってるみたいな。それで薬物所持の疑いをかけられて、こう、警察に連れて行かれるというね。
はいはいはい、ある意味、幻覚に近い。
そう。
ものとして扱われるわけ。
ねえ、怖いですけど。
メガネにね、ウイルスがみたいなことになってきますよ。
でもまあ、うん、右目だけだからね。
ああ、そうだね。うん。だから右目だけすげえ視力悪くなったりする小学生とか出てきそうだけどね。
出てきそうだね。で、右目用だけのコンタクトが開発されたりとかね。
君も Google メガネかなみたいなね、こと言われて。
いや、これも、なんか、そのまま出て、うん、何の法整備もないまま出ると、ちょっと犯罪に使われそうですね、いろいろ。
そうだね。
まず何でもカメラに撮れちゃいますし、録音もできちゃうので、例えばこれつけて出勤して、なんか嫌なことあった人全部録画してるっていうね。
あ、上司のね、発言とか、
そういうの。上司のパワハラとかをその場で、ダイナミックに主観カメラで、
住みにくい世の中になるね。
これをメガネをした人を相手になんかちょっといいやつを振る舞わないと、
うん、
なんかどうなるかわかんねえみたいな。
いや、もう人間関係がギクシャクしていくかもしれない。
ね、そのメガネを買った人が勝ちみたいな感じですよね、うん。
なっちゃいますよ。
そのうち両目にしてくるやつとか出てくるかもしれんよ。
いや、片目でも両目でも一緒だけどね、機能はね。
俺二つだし、みたいなね。
そう片方で
やってる。小学生
じゃん。もう片方で別のことやってる、ね。
そう。
まあ、ただこれ音声で認識なんでね、結局、なんていうんですか、iPhone と違うとか言いつつも、結局、その、Google グラスを、なんですか、操作するためには声を出さなきゃいけないんでね、
うん、
なんか人といるときはちょっと厳しいんじゃないかなとか、
そう
だね。思います。
だから、あれでしょ？街で言う、なんか、独り言ブツブツ言ってるおっさんみたいになっちゃうわけでしょ？
全員がね。
大阪のね、大阪の下町とかで。
そうそうそう。
要は。
いや、だから、そういう人が増えるってことでしょ、要は。うん、なんか、違う、右、右、いや、右だってだから、何あの人みたいな。
いるわ、そういう人。
確かに、これまでだと、携帯をこう、受話器って、受話器っていうか、耳にこう当ててるからさ、う
ん、あの電話してんだなってわかるけど。
それを、手放しでやって、ハンズフリーでやってたら、
歩きながら、いや、だから違うって。
そうそう、一人ニコニコしたりとかさ。
そうそう。
いや、ほんとだって、ほんと信じてよ、とか言って言ってるんでしょ、一人です。すごいね。
そうそうそう。言ってる。
厳しいものがあるな、それ。
だから、なんか、会社の愚痴とかを友達で話してるときに、あの、旗から見たら、なんか、世の中に文句を言ってる人みたいな人になるわけですよ。
電車とかでたまにいる。
もう今でもさ、そういう状況にね、あ、例えばハンズフリー通話とかできるからさ、
そうそうそう。
ね、やってる人いるんだろう、ね。
いや、だからびっくりしますよ。うん、そういう人、たまにいるんで、
うん。
なんかいきなり普通の女の人なのに、いや、本当にマジありえないよね、みたいなことを言いながらこっち来ると、
お前だって言われ
る。思うんだけど、よくよく見るとこう、イヤホンね、喋、う
ん、
ってる。
ちゃんとそれまだ線がパーさ、なんかパーってなってるし、うん、デバイスがなんか、ちゃんと見えてるから、いいですけど、
うん、
これ、だんだん目立たなくなってね、
そうだね。
ちょっとした、なんか、メガネに近いものが、片耳に、片目についてるだけっていうなってくると、
うん、
あの、片目半分っていうんですか、
うん、
顔面の半分、左半分から見たい人とかになってくると、わかんないですよね。
そうだね。うん、なんか、何年後にできるかわからないですけどね。ちょっと。
そうなんですよ、うん。結局これ Google プラスで公開されてるんですけど、
うん、
あの、このコンセプトの動画とか、ある程度どんなところまで行ってますよとかっていう説明くらいしか出てなくて、
はいはい、
あとは具体的な機能っていうのはもう、この動画でだいたい予想するとか、するしかなくて、
うん、
実際、その製品化する時期とか計画については明らかになってないと。
うん
いうわけです。デザインと、あと、まあ、大体こんなことできるんじゃないっていうくらいの動画でしかないんですよね。
うん、
だから、でも、まあ、夢が広がリングじゃないですけど、みんなこれをワクワクしてるわけですよね。
広がリング。
広がリングですよ。痛いニュースだと、もう、いきなりこう、来たみたいな感じの声とかですね。
うん、
スカウターの、アスキーアートっていうんですか？
はいはい、スカウター。
サイヤ人のラディッツってやつがですね、あの、スレの1の人に対して、ネット戦闘力たったの1か、ゴミ目、みたいなこと言ってる、スカウターのね、アスキーアートが貼られたりっていうことになってるんですけど。
まあ、ね、
うん、
まあ、そこでもこのメガネができてくることになるともう、今のノート PC とかね、テレビとかそういう概念が、こう完全に崩れていきそうな感じがしますよね。
まあそうね、うん、確かにね。
完全クラウド化されて、なんか、ね、もう持ち歩かなくても OK みたいな。
うんうん、
テレビとかいるのっていうレベルになってきそうだよね、こうなってくると。
ああ、確かに。
もうなんかその目のところで映せるんだったらね。なんか。
まあでも、まあ、やっぱり違うんだろうね。テレビの大きさで見るのと、まあ、要は映画がなくならないみたいな、映画館がなくならないみたいな感じで。
映画館には勝てないからね、いくらなんでも、
う
ん。
このやっぱり迫力っていうのところで言うとさ、やっぱり映画館は映画館であって、テレビはテレビっていう住み分けができてるように、テレビはテレビ、携帯電話は携帯電話、で、この、まあ、メガネはメガネっていうような形で残っていくとは思うんだけど、まあ、そのメガネができた時の話ですけどね。
ただ、減るものもありそうだよ、うん。例えば音楽プレイヤーとかすでにもう肩身狭くなってきてるから、
う
ん、
そうね。
スマホとか iPhone で、まあ、iPhone もそうですけど、
うん、
iPod だけを買うっていうよりかは、ね。
まあ、スマホでね。
そうですね。小ささ優先でね、ナノを買ったりとか、あの、ウォークマンの一番ちっこいタイプのやつをちょっとつけるとか、そういう人はいるけれども、これが発売されたら、その部分においてもね、勝ち目がないんでね、
うん、
どうなるんだろうみたいな。あとはまあバッテリー問題と、その前半に出てきたネット回線の問題くらいですよね。これクリアしたら、もう完全無敵な端末になっちゃうんじゃないかなと。うん、
本当のメガネかけてる人はどうすればいいの？
その、なんか、メガネが、側が、今度はこの、さすがに Google って世界的な企業ですから、標準的にな、その、設計を合わせて、あの、カチャってつけれるようになるんじゃないですかね。
メガネに、カチャッと装着できる感じ。
そうですね。どっちかって言ったら Google が合わすんじゃなくて、メガネが合わせるっていう、Google に。
メガネ業界までそれね、入ってくるっていうことですよね、Google が。
入ってくるってことですよ。
すごいな、それ。あの、メガネ市場とかで、グーグルグラス対応みたいな。
メガネ市場は、ね、まあ、結構流行りに敏感なメガネなんで、確実にやってきますよ。
そうなるのか。
うん、僕はこれすごい楽しみなんですけどね。うん、あの、本当に僕最初前半に言った通り、
うん、
あの、もう本当うつむいてる人が多いなっていうのが印象で。
うん、あ、携帯でね。
まあ確かに電車乗ってそんな、ね、正面でガン見されても嫌ですけど、電池切られたりとか。嫌じゃないですか。何も悪いことしないで、メンチ切られるとかね。
ずっと前向かれてたら嫌だからね、電車の中で。
正面見て、ジーッとされたら、ま
あね。そう、会う可能性があるからね。
会う可能性ある。だけど、まあ確かにうつむくっていうのは、その辺の質をこうね、うん、立つっていうことはできてても、
うん、
なんだろうな、ちょっと一人一人が切り離されてる感が強いんだけれども、うん、このメガネができることによって、割とコミュニティっていうか、いうのが、街の中の人々のコミュニケーションっていうものももうちょっと、なんか理想的なものになるのかもしれないな、みたいな、気がするんですけど、ただ、これ別に普及しても、多分使う人本当に最初は 1% もいないくらいだと思うんで。
まあそうだろうね。
だから、
そこどうなんだろう。
前で言うその iPad を電車の中であんまり使う人が見えなくてさ、みたいなのが。
今でさえそんなにたくさんの人は使ってないから。
う
ん、
そうそうそうそう。だからそう。
多分 iPad 使ってても物珍しそうに覗き込んでて、うん、おじいちゃんおばあちゃん。
そう。ドヤみたいなね、感じで使ってる人もいるし。
だから、なんだろうね、そのメガネが多く普及したとしても、でもまあ画面はその人しか見れないからね。
っていうか、常時つけてるのかどうかっていうね。
あ、そうね。画面をね。
うん。
うん。
なんか、Google メガネをはめていくときってどんなときだろうっていう。そこの想像ができないとなかなか普及しないかもしれんね。
まあ、マップ機能とかだろうね、きっと。一番最初に使いたいのは。
うん、
で、電話とかそんなのも元からあるし。
うん。
片手使えばいいじゃんって話なんで。
そうだよね。ない。ある程度の大きさがないと不便なものってあるもんね。電話とかそうでしょ、多分。なんか iPod なのぐらいの、うん、なんかものすごい小さなクリップぐらいになってもちょっと困るっちゃ困る。
人間工学にね、合ってない。なんかちょっとそんな石ころ、小石みたいなのってすぐこう落としちゃうからね。
うん、
確かにそれはわかりますね。
だから、まずはちょっとコナン君に使っていただくぐらいじゃないですか。
いやーでも、バーローさんに使われてもですね、ちょっとね、
バーローさんにね、
事件が起きちゃう匂いがしちゃう。
バーローさん。
追跡だけね、ちょっとまずしていただいて、ね、あれですけど。
まあでもこの時点でのコナン君のね、メガネは完全に超えてますよね、Google メガネね。
そうですね。
追跡もできそうだし、これ。
そうだね。だから天気とか見れるからね。
そうね。
博士の上を行ったっていうぐらいなんでしょうけど。
なるほど。
ま、とは、ハンズフリーっていうのをですね、待ち望んでる人は意外に多い気がして、
うん、
僕も最初、まあ、きっとその中のうちの一人なのかなと思うんですけど、うん、まあ、全然プロじゃないですけど、楽器とかを弾くような人とかって、両手使えないんでね、
うん、
その最中にスコアを見るときとか、これがあると便利なんですよね。
うんうん、
ああ、なるほどね。
で、多分、NEXT とかっていう、NEXT って言うと多分次のページに行くと思うんですけど、
うん
ね、まあこれに近いアプリはすでに iPad でね、マジックリーダーでしたっけっていうのが出てまして、
うん、
要は首を振って振るとページがめくれるっていう、
ね。ああ、本ね。
本。
ああ、
はい、
なるほど、
ね。これもう出てるんですよ。
はい、
つまりこれはハンズフリーの一つのもうすでに実在してる例ですよね。
うん、
だこれがあることで、こうアコギとかつま弾きながら、
うん、
ああ、片手でピュッってやるやつ必要ないんです。
ピュッて、どういう？
そう。いや、紙、
紙ね。その効果もない
。なんですけど、あれが必要ないよって。
まあ確かにそうだね。ギター弾きながら。
そう、アコギ弾きながらずっと首振ってるやつになるわけでしょ。
そう、激しい曲で、1ページあたりの情報が少ないと、常に首振りまく
る。振り方間違えると元のページ戻ったりするからね。
そうそうそう。ああ、戻っちゃったみたいな。
うん。ちょっとテンション上がりすぎて、うわーって首を振ったりとかすると、もうページがどこ行ってるか分かんない状態になる。
ぐっちゃぐちゃになるっていう。
ぐっちゃぐちゃになるっていう。
はい。
まあ、そんな感じで、
うん、
まあ、ハンズフリーの時代、そして、まあ、Google のね、このグラス、Google グラス、GG ですよ。
GG。確かに。
GG。はい。GG がですね、
うん、
普及したら、まあ、きっともう、まあいろんなこう、これもまた革命になるんじゃないかなと、スマートフォンの次の革命にが来るんじゃないかななんて僕はちょっと思ったんで、ね、うん、まあ、今回このトピックをね、選ばせていただいたんですけれども。
はい。
まあもうまとめに入っちゃいますけど、まあ今回一番言いたかったことは、上を向いて歩こうということです。下をつむいたら電柱に当たっちゃうだけですよと。
まあね、結論先行ですね。
結論戦後、上を向いたらですね、天気予報の情報がビリビリって入ってくるわけですから。
はい。
なるほどね。
これはもう、この Google グラスをかけてですね、うん、坂本九を歌いながら、歩いてみてはいかがでしょうかという。
はい。
そういう感じで。
そういう結論。
今回は終わっておこうと。
はい。
思います。
はい。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けするいとこたかおすの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
いとこたかおす。
はい、やってまいりました。
はい、
4月20日です、うん、本日は。
うん。
ね。2月14日はバレンタインデー、そして3月14日はホワイトデー。まあ2つもやってきたわけなんですけれども、
うん、
4月ね、14日には、オレンジデーというものがございますよというお話は、まあ、前の2回の間にね、ちょろちょろというふうに触れたわけなんですけれども。
はい。
はい、私、確かですね、3月20日の回で、オレンジデーじゃやらないとですねって言われた時に、いやいや、オレンジデーはもうやりませんって。
そう、全否定してたね。
全否定しましたね、はい。全否定したのにも関わらず、なぜ今日じゃあオレンジデーをやるのと。
はい。
いうことなんですけれども、
うん、
まあ、それはね、その理由になったのは、まあ、また後でね、最後の方でご紹介するとして、
はい、
今日はそんなまずオレンジデーについて、
うん、
いやいや、その前にオレンジについてちょっと触れていこうかなと、
戻りました、
ね。オレンジ、
はい、オレンジ、はい、
オレンジ、
知ってるよ、
え、あ、知ってる、
うん？オレンジ知ってる？
本当に知ってる？うん、オレンジのこと知ってる？本当に。ということで。
オレンジ博士ですか？
いやいや、
どんな問いかけだよ、それ
、はい。まあ、オレンジというのをですね、まずちょっとウィキペディアで開いてみますよ。
うん。
まあ、そうするとですね、オレンジは、みかん科、みかん属のですね、
うん、
常緑小項木、またはその果実のことを言いますと。
はい。
まあ、だいたいみんなわかってることですね。
まあだってあのね、中学校の英語とかで一番初めに覚えにくいなと思うのがこのオレンジって言ったもの。オランゲ、うん。
それでオランゲ、
ね。そうそう。綴りが難しいからね。
そうそう
そうそう。オレンジのはずなのにオランゲって書かなきゃいけないっていうことね。
そうですよ。
その、オレンジですよ。
はい。
うん。色でもあり、そして果物でもあるこのオレンジ。
うん。
まあ、皆さんご存知の通り、柑橘類に属しておりましてですね。
はい。
和名。これ和名なんだか知ってます？オレンジの和名。
ひらがなで書けばいいんじゃないの？
オレンジって？
違う。
そういうことじゃないよ。
違う。
これみかんでもないんですね。
あ、そうなのね。まあ、違うっていう感じはするけどね。
うん。まあ、オレンジのみかんね、見ていただいたらわかると思うんですけど、違うんですよ、うん。で、オレンジの和名って、甘だいだい。
ああ。
あまり聞かないですね。
橙色で甘いみたいな感じ？
そうそう、甘い橙、甘橙というのが和名なんです。本当のね、オレンジは。
まあ、じゃあ、これから使っていく？
みかんにする？
甘橙取って、みたいな。
そうそう、甘橙にする？
甘橙ジュースありますか？みたいな。
ジュースは英語なのに。甘橙飲み物ありますかね？みたいな。
甘橙果汁ありますか？
それ、恥ずかしいな、なんか。
逆だ、また。
うん、あ、すいません、オレンジジュースでした、みたいな。まあ、そんなお客さんはいないと思いますが。
うん、
和名がね、甘だいだいと言って、オレンジ類は、まあ、スイートオレンジとか、
はい、
あとはサワーオレンジ、マンダリンオレンジに、まあ、大別されるということで、うん、まあ、いろんなオレンジの種類ありますよ、と、はい、いうことが言われております。で、まあ、英語のオレンジという単語がよくみかんと日本語訳されることが多いんですが、
うん、
日本で単にみかんというとですね、
うん、
その中の、まあ、マンダリンオレンジ、の、まあ、禁煙である、温州みかんですかね、
うんうんうん。
を指す方が多いですよと。なので、どちらかというと、オレンジの中でも、マンダリンオレンジに近いところがみかんと、いうふうに言われております。
ちょっとペシャってなってるからね。
そうね。
比べると。
うん、
そうだね。
まあ、剥きやすいっていうのもありますし。
うん、
で、やはりその皮の厚さが、全然違うっていうのところが、まあ、大きな違いと。 思っていただいていいのかなというふうに思っております。
はい。
で、なんとですね、ネーブルオレンジ、その中でも、まあ、ネーブルオレンジというのがあるんですが、日本での栽培は、基本的にはネーブルオレンジが非常に多いと。
うん。
で、生産はどこの県かというと、広島県、和歌山県、ね、静岡県。
はいはい。
ここでネーブルオレンジが多く生産されておりまして、うん、なんと年間、6000トン前後生産をされていると。
まあ、多いのか少ないのか。
が、よくわかんないです。
感じ。
まあ、そういうのがオレンジなわけですよ。
はい。
まあ、ここまでオレンジの話をしてですね。
はい。
早速、オレンジデーのお話に行こうと思うんですけれども。
うん。
オレンジデーというのは、日本及び韓国で、オレンジに関するイベントが持たれる日のことをオレンジデーというわけですね。
まあ、曖昧な感じになりましたね。オレンジに関するイベントって、なんやねんって。
なんやねんというところなんです
よ。オレンジぶつけで合う祭りでもいいわけです
よ。ありそうだね。イタリアとかで合うもんね。
トマト祭りみたいな。
イタリア
トマト
祭り。ちょっとオレンジ相当痛いけど。
そう。なんだろうな、死ぬ可能性があるっていうところがちょっとね、怖いんです
よ、ね。軟式野球みたいなことになるわけ
ですよ。そうです
ね。そうそうそう。で、今日本と韓国で、うん、オレンジに関するイベントが持たれる日というふうに言ったんですが、
はい、
実は日本と韓国ではですね、オレンジデーの日付は違うんです。
ああ、違うんだ。
で、先ほどご紹介したように、4月14日、まあ、つい先日ですね、1週間ぐらい前の、日本で言うと4月14日は、はい、日本のオレンジデーが4月14日なんですね。
はい。はい、
で、これは、まあ、以前ご紹介した通り、愛媛県の、柑橘類、生産農家がですね、1994年に日本記念日協会に登録をしたのが、
うん、
このオレンジデーと言われるものです。
今年は土曜日ですよね。
うん、そうですね、
うん。はい。
で、由来はですね、まあ、オレンジの花言葉が、花嫁の喜びという言葉を持っているところが、まあ、一つ由来だと。
うん、まあ、まあ、わかりますわ、それは。
はい、うん。まあまあまあ、うん。そういうことなんですね。まあ、で、まあ要はバレンタインデーに告白をして、女の子の方が告白して、で、ホワイトデーで、付き合うことになりましたと。で、その二人の愛を確かなものにして、オレンジとか、あとオレンジ色のプレゼントを贈る日として、PR しているのが、このオレンジデーと言われるものなんですが、
はい。
実はですね、2006年にですね、
うん。
あのですよ、うん。あの東京ディズニーランドもイベントを行ったぐらい、実はオレンジデーというのはやられてたという。
いや、何をやったんだ一体。
もうなんかオレンジのことやったんでしょうね。
曖昧。
いや、ただ、詳細は書いてないんですけど。
っていうか、2006年はやったけど、そっから先はやってない。
それ以降やってないということは、あんまり盛り上がらなかったということなんですよね。
まあ、そうでしょうね。
ちょっとスポンサーが少ない気がするんですよね。
うん、オレンジのね。
そう、チョコとかに比べちゃうと。
そうそうそうそう。
で、あとオレンジデーって、うん、ちょっと、なんていうの、バレンタイン、ホワイトデーを通り抜けて絞り込まれた人たちがやることじゃないですか。
いや、ふるいにかけられた人たちが。
だから相当需要がね、小さくなってんじゃないかと。
あ、条件確率みたいな、
ね。そうそうそう。
まあ、要は、バレンタインデーで、まあ、例えば1000人としましょうよ。
うん、
で1000人いたのが、それがまあ、まあ 50% ぐらいを見込んでもちょっと高いかもしれないですけど、うん、まあホワイトデーで500人になりましたと。うん、で、まあそこからさらにふるいがかけられて、まあ大体、まあ250人とか、まあそれ以下でしょう、ね。
以下と、
ね。まあそんなもんしかないということなんでしょうけども、うん、まあとりあえずそのディズニーランドの下りはとりあえず置いといて
はい。
韓国では、じゃあオレンジデーいつなのかというと、はい、11月14日にオレンジデーがあるそうです。
うん。
韓国ではね。で、何をするかというと、まあカップルが一緒にオレンジジュースを飲む日。っていうのが、韓国のオレンジデー。
だろうな。オレンジジュースか。
うん。甘大大をね。
甘大大、甘大大果汁をね。
甘大大果汁いいんじゃない？
でも、14日なんですよね。
なんで14日なんだろうね。
いや、そこがわかんないんですけど。うん、まあ、14日。
はい。
で、まあ、同じ11月14日はですね、韓国では恋人と映画を見るムービーデーでもあると。まあ、よくわかんないですね。はい、もうこれもね、はい。で、ちなみに、韓国の4月14日、何をするかというと、 以前もご紹介しましたが、恋人のいない、そう、男女が、ジャージャー麺を食べるブラックデーであると。
もう。
要は、
日本だとオレンジぶつけてる間に向こうはしんみりしてる。
ジャージャー麺食っとると。
すごいわ。差が激しい日になりそう。
温度差が。
温度差激しい。
いや、まあまあ、その、ブラックデーでね、要は黒い服とか、まあ、要は、恋人ができなかった人たちの、日で黒い服を着て集まって、まあ、そのジャージャー麺、まあ、チャンジョンミョンと言われるね、黒いあんが特徴の麺を食べたり、あとはブラックコーヒーを飲んだりする日が、まあ、韓国であるよ。
ブラックコーヒーでもいいんだ。
うん。まあ、黒ければ何でもいいんでしょうね。
イカスミとかでもいい。じゃあ。
イカスミパスタとかでもいい。
まあ、イカスミパスタでもいい、
ね。する。
別にもう韓国海苔とかでいいんじゃねっていう感じがしてくるけどね、そうなってくると。
黒いからね。
ご飯ですよとか。
まあうん、そんな韓国。
はい、
まあ、韓国の話で言うと、そのブラックデー以降もですね、実は14日とつく日はいろんな日があって、
はい、
5月14日はローズデーとイエローデーっていうデーらしくて。で6月14日はキスデー。で、8月14日がグリーンデーと
か
です
ね。おー、じゃあ俺がなんか活躍できそうな、
ね。グリーンティーさんはイベントに招待される日という。
8月14日に。ね。
それ韓国だよね。
韓国です。
韓国か。
行ってください、韓国に。
韓国行かなきゃ。
韓国。で、
14日は、やはりそういう恋愛に関わる記念日が多く設定されているのが、まあ、韓国らしいんですね。
うん、じゃあその今言ったグリーンデーとかなん、もう恋愛に関わっているっていう。
そうですね。
感じなんですか？
らしいです。グリーンデーちなみに言うとですね、うん、
はい、
恋人同士で、
はい、
森林浴をする日がグリーンデ
ー。いやもう、なんかもうさ、年がら年中、はい、結局デートじゃん。
いやでもね、14日ね、1月から12月全部あるんですよ、韓国は。で、ちなみに恋人がいない人はグリーンデー何するかというと、はいはい、緑色のボトルに入った、安い焼酎を飲むっていうのがグリーンデー。
あそこはね、条件分けされてるんだ。
そうそう。
いる場合は、森林浴。
いない人はこっちみたいな。
まあ別にいなくても森林浴したいけどね。
うん、
うん。
まあ。
指定が細かいよね。緑の容器に入ってる
と
さ。なんか、メーカー限られてくるじゃん。日本だったら、狂月みたいな。狂月じゃないけど、そういう要は、どこ置くどっかのどういうね、酒だっていうね、なんかある程度メーカーがね、決められちゃうし。
しかもアルコールだもんね。
うん。
お茶とかだったらまあ緑あるけど。
まあまあでもそういう風に韓国は1月から12月までちゃんと何でっていうのを全部設定してるんですね。
はい。
まあそうしてくれれば日本もね、いいのにな、まあ良くはないですけど。
良くはないね。
まあいいのかなと思いますが。
はい。
でですよ。で今日なんで、そんないきなりやんないってあんだけ言ったオレンジデーをやったかと。
はい。
言うとですね。なんと今年、また3件ほど。
うん。
オレンジデーのイベントが日本であると。
はい。
それを、ちょっとですね、見つけてしまいまして。
はい。
はい。
こりゃ、やらないかん、という使命に駆られたので今日やってるわけなんですが。
はい。
まず一つ目。ね。一つ目はですね、4月14日、神奈川オレンジを使ったビール、湘南ゴールド発売、ということで。
発売日。
うん。はい、まあ、神奈川オレンジを使って、まあ、神奈川オレンジっていうのが、あるんですけども。
うん。
湘南ゴールドっていう、そのビールがね。
うん。
神奈川オレンジを使ったビールが出ますよと。で、見た目はレモン。
うん。
食べると甘いオレンジという、ギャップがあってですね。その、神奈川オレンジは。
うん。
で、最大の特徴は香水のようと言われる華やかな香りだそうです。
で、ね、ビールになっとるっていうのは。
そうそうそう。その、オレンジを丸ごと使用したフルーツビールというのが、うん、まあ、できますよ。
何麦は使用してないということですかね。
麦、
てか、麦の後になんかそういうエキスじゃないけど。
うん。
うん、あと多分その匂い。
ね。
うん。いや、よくトマトジュースと混ぜたりするやつあるけど、これは完全に、はい、完全にオレンジだけで作ってるっていう。ことなのか、それともそういう混ぜこぜしてるのか。
それがですね、ちょっとね、書いてないんですよね。
いや、まあ、ビールと言ってるぐらいだからね。
でもまあ、多分フルーツビールなわけですから、うん、多分、まあ、それを使用したビールなんだと思いますからね。うん、なるほど。
まあ、だってオリオンビールとかって、 沖縄のさ、すごい匂いが全然違いますからね、はい、普通のビール、
う
ん。
そうですね。
ああいうノリなんじゃないかなと。
なるほど。
うん。で、なんとこの湘南ゴールドなんですけど、インターナショナルビアコンペティションというのがあるらしくてですね。
うん。
そのフルーツビール部門で、
フルーツビール部門、
そんなフルーツビール部門というのがあるらしいんですが、そのフルーツビール部門で3年連続でトップに君臨した、日本一のフルーツビール。そう。日本一のフルーツビールらしくて。
打者勝ちみたいな。そんな感じです。
まあね。
聞いたことないもん。
そうなんですよ。残念ながらないんですけど。
まあちょっと買い、あったら買うけどね。
そうだね。ちょっと飲んでみたいっていうのはあるね。
そうなんですよ。その、ぜひ、その湘南ゴールドが発売されるのが4月14日と。14日。まあ、オレンジデーね、に関わったビールですというのが一つあります。
はい、 はい、
はい。ぜひ、二十歳以上の方、ね、興味があって、あ、ちょっと見かけたら、まあ、飲んでいただきたいなというふうに思いますけどね。
はい。
はい。
はい、
で、二つ目。
はい。
二つ目はですね、4月12日にあります。
うん。外してきたね。
うん。なんでね、外してきたのかわかんないですけど、もうすぐオレンジデーナイターということで。おやおやっていう感じですけど。
なんかさ、すでにオレンジデーが浸透しているかのごとくなんか、ネーミングだよね。
もうすぐオレンジデー。そうね、もうすぐオレンジデーナイター。
強気な、強気なイベントだよね。
まあ、まあ、4月12日木曜日にですね、
はい、
中日戦があるそうなんですが、
うん、
東京ドームでね。
はい、
で、その、提供元が、J 全農愛媛、うん。
そういうことか、
うん、はい。協力が東京タワーということで。
あ、
うん、で、オレンジ色のものを身につけた来場者先着1000名に、J 全農愛媛から、愛媛県産の柑橘類をプレゼント。
オレンジでしょ、
オレンジだね。柑橘系のもの。柑橘類ってオレンジ。ね。
そう。たまにオレンジがある、まあ、
うん。要は、オレンジですね。で、東京ドームのコンコース内で配布するオレンジデー特製カードに選手への応援メッセージをご記入いただいた方1000名、先着1000名に選手のメッセージがプリントされたオレンジデー特製コラボガムをプレゼント。
まあでもこれ聞いたらポカンとするだろうな。
そして来場者の中から抽選で200人に柑橘類が12個入ったギフトセット愛の柑橘引き出しをプレゼント。
めっちゃ押してくるね。
押してくるし、これいけんじゃない、うん、もらえるんじゃない、だって、誰も
言ったらもらえそう。
正直、まだ認知度が低いイベントだから。うん、そうですね。
ただ、これ、ナイター、要は野球なので、
うん、
で、おそらく、これ巨人って、カラーがオレンジなんですよね。
あ、巨人対中日。
そうそうそう、はい、中日のはずなので、うん、まあ、東京ドームでやるぐらいですからね。うん、なんで、多分それに合わせて、企画した人が、なんかオレンジでいいのないって調べたら、4月19日オレンジデーじゃんみたいな。いうことなんだと思いますけどね。ええ。
まあでもこれがどこまで浸透していくんだろうね。結構、ま
あ、あとうちらが言ってるから、浸透するんじゃないですか。
まあ、かけらじでね。
まあまあ、
うん、
かけらじで
取り上げたら、その後朝日新聞乗るっつ
う。じゃあ、あからじゃあうちらもオレンジデーの日だけかけらじのロゴオレンジにしますか、じゃあ。
オレンジにします
どうしますか、ちょっとしか変わんないじゃん、それ。
全然変わんない。若干変わるかなぐらい。
ちょっとくすんじゃって、ちょっとディスプレイの色おかしくねってなって、ディスプレイの輝度の設定に入るよ、それ。
うん、で、元に戻して、元に戻したら黄色がさらに明るくなっちゃってるみたいな。
明るくなっちゃって、あれ何だったんだろう、これみたいな話になるから。
じゃあ、オレンジデーって書いておきますか。駆け上がるラジオ下にオレンジデーって、ね。
ちょっとオレンジのライン入れとくとか、それぐらいでもいいかもしれんけど。
誰も気づかない。
気づかないね。
まあでもですね、ちゃんとこのジャイアンツと東京タワーと、まあ JA の全農愛媛。
うん。
が、まあコラボして、東京タワー、そして、東京ドーム。で、まあまあ、その日おそらくオレンジっていうような形になると思うので。
まあ中日ファンの人には全く何も関係がないっていうことですかね。
まあ中日青ですからね。
ね。
というのがまず二つ目、ね。
はい。
そして、最後ですよ。これがね、僕が、これ見て、あ、やるんだっていうやつなんですけど。
はい、
4月14日、キリンさんで、
うん、
トロピカーナというですね、
はい、
オレンジジュースあると思うんですけど、
うん、
オレンジジュースというか、うん、フルーツジュースだね、
うん、
トロピカーナのサンプリングイベントを4月14日やりますよと。
うん、
で、これがまあ、オレンジデーにちなんで、まあ、 バレンシア 58% かけるネーブル 5% ということで、まあオレンジかけるオレンジみたいなね。
うん。
で、果汁 100% の、このトロピカーナのサンプリングをやりますと。
うん。
で、場所がですね、まあ4月14日土曜日10時から17時。
はい。
で、場所が渋谷のランキン、わかりますかね。渋谷駅に、なんかあるんですけど、ちっちゃいブース、イベントコースが。
うん、うん。
イベントスペースがあるんですけど、はい、その店頭前で、サンプリングイベントやりますと。
誰、なんか有名人来るんですかね？
来ないでしょうね、多分。
そこはないんだ。
で、これどういうものかというと、まあ、オレンジデーのコンセプトがね、そもそもこう、愛し合う二人がみたいなところなので、
うん、
一つは自分に、で、もう一つは大切な人へ愛や感謝の気持ちを伝えてほしいということで、2本セットにして配布をすると。いうサンプリングイベントをやるというようなことで。
お
う。まあ、なんか来るだろうね。
うん。
キリンさんが。
まあ、そうですね。
キリンさんがやればね。
うん。なので、キリンも、オレンジデーについてやると。
いやでもさ、これね、各企業さんなんかやってるけど、どこまで本気なのかっていうのが気になるところですよね。オレンジデー広めたいのか、どうなのかっていう。なんかちょっとさ、うん、なんていうの、お呼び越しというか。
だね。あんまり大々的にこれは言ってないもんね。
うん。ね。
まあ。
意味を変えたりすればいけると思うんですけど、どうしても、うん、その、バレンタインホワイトデーっていう、あるうちの3ステップ目みたいな位置づけになっちゃってると、ね、多分ちょっと無理だと思う、
ね。そうだね。
ここは一つ、もう全く別格のものとして、
そうだね、
オレンジデーっていうのがボーンって出てくると、
う
ん、
そうだ、
ね、いけるんじゃないかなっていうふうに
思います
けど。
ガラッと変えた方がいい。
だから、まあ、この三つに関しては、なんだろう、そのバレンタイン、ホワイトデーに次ぐっていうような表現はしてないんですよね、それぞれ。ただ単純に、4月14日はオレンジデーですよ、というようなところだけを押し出してるので、うん、まあ、ぜひね、この4月14日、もし、皆さん、足を運んで、どこかにね、行くっていうところがあれば、まあ、神奈川でもいいですし、東京ドームでもいいですし、渋谷でもいいですし、
うん、
行ければですね、まあ、オレンジデーのことをちょっと思い出していただいて、まあ、ちょっとオレンジデーに浸ってみようかな、という感じになっていただければ、この駆け上がりラジオでやった意味もあるのかな、と思いますのでね。
まあ、そういうイベントとかに参加するときは必ずね、駆けラジオを聞きましたって一言でね、現地のスタッフの方に声をかけていただいて。
ね、スタッフまで。
はい、どんだけ宣伝し続けたいんだよっていうね。
言っていただければね。はい、まあ、そんなわけで今日はこの2月、3月、4月の、三大丸丸デーについてお届けをしてまいりました。
うん、はい。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので一応の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということで、前半のね、かけらじタイムズは、GG ですね。
GG。
GG。Google Glass と。いう、まあ、未来の、近未来のメガネというものに関して、まあね、話を繰り広げたということでございますけど、なんとなく、ちょっと、こんなのあったら便利そうだけど、買うか買わないか微妙だな、みたいな発言も多かったかなと。
そうだね。
なんか、つけてみたいなとは思うんだけれども、日常生活でどう使うかっていうところまで、具体的にね。うん、なんかまだ
まだね、見えないよね、うん。ちょっとね。
そう。必要に駆られないと多分人って買わないからね。
そうなんだよね。
なんか
ですね、
あったらいいなっていう見本となるような人が、
うん、
ちょっとうろつき始めてからようやく出てくるかなと。
そうだね。まあそうなるとまあ、ホネストさんと同じようにね、見切り発車はせず、
うん、
他の人の使ってるのを見てっていう。まあ、よく考えたらスマホとかもそうですよね。iPhone 最初出た時に、 まあ、すぐには飛びつかずみたいな人はほとんどだったっていうのと同じように。
まあ、iPhone とかまあそんなにそう、使ってても目立たないけども、メガネになってくるとね、若干ちょっと恥ずかしいかなと装着してるので ね、うん。その、スタンダードのメガネだったらいいですけど、うん、明らかちょっともう、スカウターみたいなのを装着してるから。
だけとか、
うん。コスプレかなと思われてしまって。う
ん、確かにね。
ね、サイヤ人なのか。
まあ、なるほど。まあそんな、Google メガネの話と、後半は、井戸端カオスで。はい、まあ、バレデーフォアデーに引き続き俺デーというね。
そうですよ。
はい。まあ、毎回このトピックを取り上げるときには私は略語を使ってみるっていうね。
ことをしてますけど。ちゃんと今回の私の矢田畑カオスのタイトルもそれを使わせていただいてます。
略語になってると。
え。
まあ、使ってる人俺以外に聞いたことないですけどね。
そうだね。僕もちょっと聞いたことないですけど、
ね。はい。まあ、オレンジデーと。まあ、オレンジの由来からね。まあ、オレンジというとこ、オレンジデーの、こう、原因というか、これが出てきた理由とかも話していただきましたけれども、
はい。
まあ、いまいちね、浸透してるかどうか。
浸透してない。で、う
ん、してないね。
ちょっと疑問なのがですね、
はい。
オレンジレンジって最近何してんの？
そこ
確かに。確かに。
あんなにオレンジオレンジ言ってるからさ、そのまま聞いてたらオレンジレンジっていう風になってきたけれども、
うん。
あ、最近全然見てないから、話題にも しないでおくかと思ってコーナーを終えちゃったんですけど、やっぱりちょっと、しこりというか、ちょっと気になってたんで、どうしても、最後に、オレンジレンジが、これに、このイベントに何か関係ないのかなと思って。
関係してきたらいいのにね。
確認だけね、取りたかったんですけど、多分してない
です、ね。そうですね。じゃあ、そのオレンジレンジの行方を知ってる方も、ぜひ、ちょっとね、
まあ、ご本人でもいいですよ、っていう。
まあ、ご本人はさすがにね、ちょっと まあ、残念ながら、聞いてないと思いますけどね。
こういうイベントこそ、再びなんか、わっとなるチャンス。
そうだね。
な気もします。ま
あ、ちなみに、オレンジレンジ、2012年にですね、
はい、
まあ、今年ですね、うん、CD デビュー10周年を迎えられるということです、ね。
そうですか。
まあ、ぜひそこら辺ね、タイアップしていただいて、うん、ちなみに4月にニューアルバムと5月に全国ツアーを行うそうですので、ぜひ皆さん、オレンジレンジファンの皆さんは、ね、言っていただければいいんじゃないかなと。
お前さん、今調べたやろ。ウィキペディア見たやろ。とかいうね、感じになりますけど。
まあ、そうですね。4月にニューアルバム出すのがもしかしたらオレンジデーっていうアルバムかもしれないですね。あ、まあ、ないでしょうけどね。
まあ、この3部作、ね、皆さんの好みは何デーなのでしょうかということで。
そうですね。
はい。まあね、聞き比べていただければと思いますと。
はい。
ということでございます。はい。4月のね、テーマ、決めてますけれども。
うん。
まあ、今99回っていうことですけど、次回第100回を迎えましてですね。はい、まあ、かけらじ、これまでの皆さんお聞きになった中で、どれが一番好きな回ですかというのを、うん、まあ、皆さんから募集をしています。で、うん、まあ、100回の時とかでもいいんですけど、私たちパーソナリティからして、どれが一番好きなのかみたいなのも、ちょっとね、発表、ベスト3ぐらい発表してもいいかもしれないですけど。
ベスト3ね。まあ、なかなか難しい。聞き直さなきゃ、これ。
まあ、聞いた。
何時間もかかる作業になる。
いや、全部聞かなくても、記憶の限りでもいいですけど。
うん。
そんなのもね、面白い。
記憶に残る。うん。ベスト3。
記憶にあるけど、あ、それ何回だっけってなって、探せないっていうのはよくあります、ね。
そうね。見よ。自分たちのウィキ見よ、
まあ、ネタは書いてあるからね、一応ね。で、もう一応ね、過去配信も、第1回まで全部配信を終えましたので。
ね、駆け上がり始めましたっていうね、はい、タイトルでね。
ということで。
第1回ありますから。
まあそっからね、まあお好きな回をお聞きくださいということで、うん。で、まあそのね、お好きな回についてお便りをどう来るのかというのは、ホネソさんの方からね。伝えていただきたいと。
ね、はい。
はい。
駆け上がりラジオですね。皆さんからのメッセージ大募集しておりますよ。ツイッターのダイレクトメッセージ、メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ。メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp にお送りをしてください。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答、まあ、今月はですね、あなたの好きなかけらじ、ベスト回をですね、気軽にどしどしお送りいただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。
ということでね、まあ、第99回ちょっとね、2桁最後なので、なんか終わるのがね、 ちょっとこう、うん、寂しいなっていう。今、えって、ホネストさん言いましたけど、なんか、振られると思いました？
うん、振られると思いました。
いや、まあ、それは、まあ、今回、優しいグリーンティーですので、振りませんので。はい。
はい、危ない危ない。まさか。言い残したことはフレーズが来るのかと思ってました。
ないですとしか言いようがないから
ね。ないですね。
まだ続きますからね。
はい。
最終回じゃないので。
まあ、第100回は、ホネストさん。ですね、はい。近いということで。
近い
で。はい。まあ、今回 CM もちょこっと変わってましたけどね。
そうです
ね。お気づきの方はいらっしゃるかもしれませんけど。まあ次回もね、何か変わるかもしれないということで、お楽しみいただければと思います。はい、じゃあ終わりましょう。
はい。
はい。ということで、第99回2012年4月20日配信の駆け上がるラジオでございました。まあ、あれですね、桜もちょっと散り始めっていう。ところですか。
そうですね。
はい。まあ、皆さん、次回の100回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。
さようなら。